それでは通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。ランチタイムの後はですね、血液がですね、消化作業のために胃の方にですね、行きまして、頭の方がおろそかになって眠たくなると。これは医学的に皆さんご存知だと思います。それで子守歌にならないようにですね、ちょっと、声高々になるかもしれませんけど、一つ。そこのところはですね、よろしくお願いします。ですね、まず質問事項の1項。博物館開館後の入館者数と開館効果の検証について、その1、連休期間の市への流入人口は、ある2、博物館の開館時間を島の特性に応じて変更できないか。博物館の入館者数は、同僚議員の質問の中で回答されておりますので、約4万4500人というのはもういりませんのでですね。で、質問の用紙として、多大な費用と大きな期待をかけた博物館が開館し、2ヶ月が経過をしました。その間には大型連休もあり、観光客や交流人口の増加に、この博物館がどれほど効果があったか、私が独自に訪問、聞き取り調査を行ってみました。電話で、聞くっていう方法も考えたんですけど、やはり、生のですね、いろんな、関連事業所の方々の生の声を聞きたいということで、訪問して聞き取り調査をしました。その数字が、まず頭の数字は、訪問した件数ですね。で、括弧内再計が効果ありと答えた、数というふうに判断をしていただきたいと思います。食堂って言ってもいろいろありますけど、飲食関係12件、効果ありと答えた件数は半数の6件。お土産とか施設、そういうところが13件、効果あり2件、宿泊、民宿とかホテルとかですね、16件、博物館効果だなと感じられたところは2件、運輸、タクシーであるとかですね、そういうところ、あるいは別の港であるとか、そういうところも含んで13件、効果があったんじゃないかと言われるところは3件。で、合計54件、その中で効果ありと、答えていただいた件数は13件、率に直して 24%。で、この、パーセンテージを、どのように捉え、そして、この数字を捉えた上で、今後の対応策は、どのように考えていられるかを、まず、質問をいたしたいと思っております。
久保田議員の質問に対する以上の答弁でございます。白川署。
1番、久保田議員のご質問にお答えします。博物館来館者後の入館者数と開館効果の検証についてということでございます。連休期間中の市への入り込み者数は、博多行き航路の旅客数が前年度7838人に対しまして、今年度が7830人、8名の減でございますが、記念と同等だと。同じく、唐津行き航路の旅客数でございますけれども、前年度が2981人、今年が3470人、491人の増加でございます。唐津航路は、普通と言いますか、今年も右肩下がりを続けておりまして、この期間中にこれだけ増えたということは、おそらく私が思いますに、バスでの来島者が多かったんじゃないかということを推測いたしております。次に、博物館の開館時間を、失礼しました。これも。開館時間は、市の規則で定めており、指定管理者が市の承認を得て、これを変更することができることとなっております。開館時間につきましては、開館して間もないことから、当面はこのままとさせていただきたいと考えておりますけれども、 開館後の入館状況等を踏まえ、指定管理者と相談して検討する余地があるのではないかと思っております。年間を通じての利用状況を見て、繁忙期、閑散期などの検証の上、検討していくことになると思います。現在8時45分からの開館となっておりますが、システムの立ち上げだけでも約30分の時間が必要でございます。また運営時間を延長する形で、仮に開館時間を前倒しすると、どうしてもその分の経費が生じてまいります。そういったことももろもろ含めて検討していかねばと思っております。今後の対応でございますけれども、久保田議員の現地で面談の上の調査につきましては、本当にご敬意を表する次第でございます。久保田議員の調査結果については、本当にこう、現職に受け止められない、受け止められない数字であるかと思っておりますが、厳しい数字が並んでおりますけれどもですね、手応えがないと、なかったと答えられた、方でもですね、私は残りの、76% の方々がですね、減少したという認識だったのかどうかということをちょっと、お尋ねしたいんですけど、その認識がもしなかったとするならばですね、私は、嬉しいなと思っておるわけでございます。と申しますのも、現在、島に来る、条件というのは、高速道路等々の問題、それから、安近短というようなこともございますし、高速道路の問題もございます。それから、ご投資にですね、正直申し上げまして、お聞きをしていました。かなり減少しているというご投資の返事でございます。若干とは言いましても、今年の大型連休期間中の入り込み客数が増加したということを考えますときに、博物館の開館効果であったものと思っております。ただ、詳細な分析については、今しばらくの時間が必要であると考えております。なお、昨日も申し上げましたけれども、皆様にもお配りしておりますが、教育旅行、冊子6月号にございますけれども、丸ごと一冊が壱岐特集での発行となっておりまして、壱岐国博物館を含む島内の観光地の記事が幅広く掲載されております。全国で約3万部の発行部数でございまして、学校関係者に広く購読されております。今後も博物館の施設を拠点として、壱岐全体の振興にも取り組んでいきたいと思っておりますし、そういった効果で、来館者が増えることを期待するものでございます。
久保田議
員。ですね、運動事項が増えたということは、市長が言われたように、多分ですね、日帰りが、多かったんじゃないかというような、ことはまず間違いないと思います。で、私もいろんな観光地を、行きまして、猿岩でですね、観光バスと偶然遭遇しまして、一台はやはり日帰りでした。で、もう一台は、古都をなんとか、壱岐対馬、歴史なんとかって、これはいいなと思ったら、宿泊先は、唐津かとか、酒屋かとか、その辺でした。ですから、やはりどうかして壱岐にですね、宿泊をしてもらうような、形のツアーなどが組めればいいんじゃないかと思っております。で、今から お話ししたいのはですね、参考意見にしていただいていいんですけど、やはり、現実的に市長が言われたように、平年並みになっているというところは、そのようなんです。相対的にですね。ただそれを、博物館効果がどうかっていうところを掘り下げていきますと、大体連休、主に連休はですね、例年並みで来てると。で、博物館を見に来たというお客さんの声を聞きましたかっていうことを、いろんなところでですね、お話をしました。そうすると、博物館を目的に来たっていう方はかなり少ない。はい。で、例年通り来たお客さん、例年っていうか、リピーターとかじゃなくてですね、壱岐のツアーに来たお客さんが博物館にコースがあったから行ったと。その博物館の評判は非常に良かったっていう声の方が多いです。ですから、本来ですと、 博物館ができてなかったらもっと減ってたんじゃないかっていうような推測はどうも当たらないような気がしております。はい。それとですね、先ほどの、博物館の開館時間については、まあ、柔軟性に対応していただくということで安心しております。というのは、やはりですね、修学旅行生とか、そういうところを抱えた方たちは、バッティングするとですね。で、結局見れなくて帰るとか、そういうケースが出ているようなんです。で、それを博物館にちょっと相談したら、これはもうシステム上変更できないからっていうことで、ああ、まあ仕方ないなっていう声が私の方に届きましたので、今の市長の回答をですね、すぐにお返しして、そういう意味では、域のこういう特殊事情です。フェリーとかですね、海を渡らなくちゃいけない、他の場所と違う特殊事情ですので、それに応じた当然開館時間の変更っていうのは、まあ、すぐにじゃないですけどね、検討してからあり得るんだよっていう回答を返せることが非常にありがたいと思っております。はい、じゃあもう、この第1項はですね、これで終わります。あ、一つ、食堂のですね、博物館効果があったって ほぼ5割なんですけど、これはですね、藤井フミヤでした。はあ。郷の裏の方はですね、もうまかないきれんで、他の店を紹介するほど、その日は、お昼、まあその日かどうかわかりませんけど、とにかくお昼は、ほとんどの食堂がいっぱいになったそうです。で、藤井フミヤがなんかブログかなんかで行きに行って、何かを食べた。店の名前は書いてなかったんだけど、どういうわけか、そういう人たちが嗅ぎつけてきたと。こういうところもありましたので、ぜひ今後ですね、観光商工課なり皆さん方が何かを計画される折にはですね、そういう生の声をですね、ぜひ拾っていっていただければと思っております。では次の2番、春の辻ガイダンスの訪問客数と分、それを、に伴っての分析。そして今後の課題について。ですね。それは具体的に。で、まあ、このガイダンス等ってのがですね、ここに書いておりますように、市内住民も知らない人が多いんですよ。で、まあ、県からなんか無償譲渡を受ける時のなんか取り決めもあったようですし、まあ、どちらにしろ、この、春の辻ガイダンスっていうのは、まあ、市が独自でですね、ここをどうかして利用しようということで、新たに整備をされた塔なわけですよね。で、私が思うに、博物館も大切ですが、春の辻あっての博物館だったんではないかと思うわけです。博物館から、弥生座の原風景を見下ろす、あるいは春の辻遺跡から出土した、出土物品が多い。ね、そういうものも含めて、博物館はできたんじゃないだろうか。県立埋蔵文化財センターはできたんじゃないだろうか。だからこそ、市も、この春の辻博物館を含めた、この一帯をしっかりとですね、まあ観光客の増加、あるいは地域活性化のために役立てようということで、ガイダンス等を作られたと思うんですが、先ほど言いましたように、あそこにあること知らんというような方がですね、非常に多い。そのことが、まあ、今から数を出していただきますけど、あそこに来てる人が非常に少ないように感じておりましたので、まずその、春の辻ガイダンスの訪問客数の数を出していただいて、その後、それに対して今後どのような対策を取っていかれるかを、お尋ねしたいと思います。
須藤教授。
一番、久保田常務委員にお答えをいたします。春の辻ガイダンスの訪問客数とその分析についてでございますが、春の辻ガイダンスは一国大都復元公園の一体の施設といたしまして、3月14日にオープンをいたしました。 6月10日、昨日現在までの使用、利用者数が3527人となっております。また、入館者のほとんどは一般の個人客でございます。ついで、その次に市内の小学校児童たちによる体験学習のための利用となっております。少しその人数をお知らせをしておきたいと思います。3月14日から3月末日までのガイダンスの全体の利用者が731人でございます。そのうち大人が591人、約 81% でございます。子どもが140人となっております。4月1月が利用者が802名、大人が599人、約 75%、子どもが203名、25% になります。で、5月が、全体の利用者が1660、大人が1164、子どもが496、大人 70%、子ども約 30% になろうかと思います。3月から5月までの承継をいたしますと、全体の利用客が3193名でございます。そのうち大人が2354名、73.7% が大人ということになります。子供が839人でございまして、26.3% になります。その後、先ほど申し上げましたように、昨日現在までで3527人、334名ほどが増えておる現状でございます。この施設は館内の出入りが自由なものでございますので、島外からの入館者の把握ができておりません。今後はアンケート調査とか声かけなどによりまして、いわゆる館内での調査、出口での調査をやってまいります。それと今後の課題について、また具体策についてでございますが、この施設が持ちます貴重な歴史文化を体験する役割や、体験学習、地域振興などの機能を壱岐市内の皆さんにはもとより、島外の人たちにも積極的に情報発信をいたしまして、いつでも誰でも気軽に利用できる、より魅力のある施設として活用運営をしていかなければならないという決意をいたしております。先ほども少し触れましたけれども、まず入館者に対しましてアンケート調査をさせていただきたいと思っております。そのアンケート調査の用紙の中には、物足りなかったことを必ず書いていただく欄を設けます。それが今後の我々の指針を示してくれるものの一つであろうと思っております。またその要望等々にもつながるものでございます。特に現在この施設を担当しております部署の若い職員のアイデアを募りまして、その実現に向けて努力をいたしていきたいと思っております。具体的な今後の策でございますが、季節ごとのイベントの充実を考えております。例えば6月12日には赤米のお田植え祭りを行います。また7月には七夕祭り、8月の夏休み中の子どもに対するいろいろなプランなどを考えております。これらは NPO 法人とかボランティアの人々の民間団体との官民共同で事業を展開をしていきたいと思っております。入館者像といいますのは、もう私たちのアイデアにかかっておるものと思っております。それと、議員の ご質問の後半になりますけれども、昨年の10月に、締結をいたしました県有財産の無償譲渡に伴う契約条項の矛盾点ということでございますが、この条約条例の締結には県と市の担当者双方が十分な協議を行っております。また春の辻遺跡保存整備委員会における管理活用の検討結果を踏まえたものでありますので、問題はないと思っております。以上でございます。
久保田議員。
約博物館の、10分の1ですかね。今、いろんな施策を言われましたけど、お田植え祭とか、もうすでに今までもやってましたよね、それは。別に目新しいものじゃないじゃないですか。それから3月14日オープンに、下の方で、私もちょっとイベントを開催させていただきました。それは、博物館は物珍しくてみんな行くし、あれだけの宣伝をしてるんだけど、多分こちらのガイダンス等は忘れられるんじゃないかっていう危険、不安があったからですよね。案の定です。だから、あの時に、壱岐国大戸公園の命名愛称募集をセンセーショナルに発表するって言われたんで、センセーショナルと私もよくわからないんですけど、日本語訳がですね、驚いてみんないい結果を求めるようなイメージがしたんですけど、少なくとも入館者数に関しては、驚くほど少ないと。いうふうに私は感じております。で、とにかくですね、若い方の意見もそうですけど、何かをなすときにはですね、それはある程度予想してなすわけですよね。ガイダンス等をこうしたら上との関係でこういうふうになるんじゃないかっていうのを素人の私だってわかるのに、専門家の皆さん方がその先の手を打ってないっていうこと自体が私は信じられないわけです。はい。ですから他の件をもっと話したいので、この件はですね、これで、今後のですね、いろんなアイデアを積極的に出されて、それが、春の辻ガイダンスの集客につながることを、ぜひ期待して終わりたいと思います。次に、3番、古代史ぎっしり雪、このプロデュースの成果と検証は、1350万円もの経費で依頼した茶谷氏ですね。の壱岐市宣伝、プロデューサー、具体的に、どのようにされたのでしょうか。以前、市長はですね、その秘策があると。その秘策を茶谷さんに、依頼してるんだよっていうような、回答をいただいておりますので、それをですね、わかりやすく、時間も、あまりありませんのでですね、前置きや、抜きにして、端的に回答いただければと思っております。
品川市長。
茶谷プロデュースの成果と検証はということで、1350万円もの経費で依頼した茶谷氏の仕事を具体的に、示してくれということでございます。ご指摘の事業につきましては、壱岐国博物館整備を契機とした広報戦略事業と称しまして、効果的な広報宣伝戦略の企画立案及び調整並びに、その実施に向けてのプロデュースをイベントプロデューサーであります、茶谷浩二氏へ業務委託を行い実施してまいりました。まず、広報戦略の核となります、壱岐プロモーションの考え方について、基本的な戦略の作成及び提案がなされました。これまでの自然系観光に加え、文化系観光の2本立てにより、戦略的に壱岐の新たなイメージを確立させるという提案でございます。このことについて、茶谷氏自らが壱岐市民及び関係者に説明を行い、合意形成を図った結果、古代史ぎっしり壱岐というコピーを基調とする壱岐プロモーションのコンセプトが了解及び認知され、減少傾向にあります。壱岐の観光は新たな局面を迎えたものと理解をしております。また、古代史ぎっしり壱岐のコンセプトに基づいて、出版、放送、旅行事業関係各社に、壱岐プロモーション、 を展開した結果、新しいコンセプトでのイメージ形成が首都圏を中心として全国へ伝わり、域観光に対しての新しい評価が生まれつつあります。具体的な成果につきましては、旅の手帳、週刊文春、一個人などの全国版雑誌への、記事掲載、また西日本、長崎、朝日、毎日、読売ファミリー、サンケイリビングなどの全国及び地方版への新聞紙への記事掲載などでありまして、これらを広告料に換算いたしますと、1000万円は優に超えるものと捉えております。また NHK 長崎放送局で5日間にわたり放送されました、壱岐キャラバンにつきましては、茶谷氏の力が全てではございませんけれども、強力な働きかけをいただき、マスメディアを活用した幅広い情報発信の実施により、壱岐の知名度アップに大きく貢献されたものと認識いたしております。私が秘策をと申したと思いますけれども、やはり今までの壱岐を宣伝する方法とは全く違った、切り口が違った、角度からですね、宣伝ということではなくて、記事として、そしてまたメディアに取り上げてもらうという新しい方法で、私は、津谷氏がプロデュースしていただいたものと思っておるところでございます。今後もより大きな成果を生み出すために、現在展開中であります、古代史ぎっしり域をコンセプトとした、域プロモーションを長期にわたって取り組んでいき、さらなる知名度アップと交流人口の拡大を目指してまいります。茶谷氏につきましては、この契約が切れたから、さよならということではなくて、今も域に対して、造形を持っていただいておりまして、連絡をしておるところでございます。
久保田議
員。旅の途中とか週刊文春とかですね、あるいは域の皆さんに対するその戦略の、理解を広めたとか、ただあの方が言われたのは、大都市圏の宣伝は、東京、大阪、私に任せてくれと。で、私は、そういう、古代史不安は大都市圏にはいるんだよと。そういうところに働きかけるからっていうのがあの人の売りでした。ご存知ですよね。で、先ほど言われました NHK のローカルはよくわかりませんけど、西日本新聞さんとかですね、たくさん記事を取り上げてもらってます。特に、和人伝を読み返すなんていうのはですね、36回にわたって、学者の方が書かれました。それから、壱岐へのいざないとかですね、壱岐の関係者、教育長はじめ、4名の方が書かれたとか、ああいうのも全部茶谷さんの力かなって、それは私は違うんじゃないかと思います。で、ここでですね、それをどうのこうの言っても検証できませんから、ただ、私は東京の友人にですね、電話したら、まあ、一旦見たとか、まあそういうのもあるんですけど、よく壱岐氏が言われるホームページ、茶谷浩二さんも私のホームページ見てくださいとかよく言われました。茶谷浩二さんのホームページ見られた方は申し訳ありません。挙手願いますか？一人。ですね。以前、テレビコマーシャルが実際に依頼して、もうだいぶ前流されてなかったと。30秒広告、何十秒広告、FBS かなんか。そういうのが話題になりましたよね。で、私はね、茶谷さんにとって1300何万ってのは、ひょっとしたら安かったかもしれないんですよね。で、1年の契約だから、1年間一生懸命にやってもらったら、もう、私はある程度効果が出ないといけないんじゃないかと思ってます。ただ、まあ、それは置いといても、少なくとも茶谷さんのホームページに域のことなんか出てませんよ。指定管理者の野村工芸者さんのホームページには出てます。博物館じゃなくて、たくさん、あそこは請け負ってますからね。で、指定管理者制度っていうところにずっと飛んでってクリックすると、壱岐国博物館が出てきます。はい。ただ残念ながら、指定管理を請け負った順ですから、ずーっと下の方になって初めて出てきます。だから、茶谷さんは大阪サルク博とか、大阪なんとかと、長崎サルク博とか出てきますけど、松尾理事出てきてませんよね。何ですかそれ。 だからそういうところがですね、やはり、なんて言いますか、こう、視点、考え方がずれてるんですよね。やはり自分が、自分たちが税金を使ってですね、お願いした人が、どんな行動をとってるか、もちろん、後をつけている、見るわけにもいかない。しかし少なくとも、ホームページっていう、市がよく言われるホームページが、に掲載してます、ホームページがどういう、そういうところは見てくださいよ。まあ私はそれで、茶谷さんの、に対する、まあ、なんて言いますかね、お金が安かったのかなっていう、ことですけど、もちろん、今からでも言ってください。茶谷さんに。少なくとも茶谷さんのホームページの第一画面には、一国博物館ぐらい載せてくださいよって。あんなの金かからないんですよ。はい。そういうことでですね、もう今のことで皆さんの判断もできたんじゃないかと思います。じゃあ次。4番。いや、本当はこの4番に私時間を費やしたいんですよね。雪の宣伝のため、党内外業者間の連携した活動が急務だと考えます。で、先ほどのサイクルフェスタの中止、それから、龍馬効果は全然ない。逆に長崎に走られてしまうこの雪がですね、今後も苦戦は予想されます。そこで私は思うのは、宣伝隊を募りですね、東京、名古屋、大阪で雪人会などと、の協力をいただいて一大宣伝をしましょうやと、そういうことを提案したいわけです。もちろんお金は未然にですよ。博多どんたくで関東医を着てパレードに参加されても、そういう集団がたくさんいますからね。関東医集団は少なくても、例えば東京の方にですね、20名ぐらいがですよ、自腹切ってですね、で歩行者天国でもいいし、あるいは、時期を見て何でも官邸団の放映日時に近づけてもいいし、あるいは市長が何かの時に行かれる時にくっついて行ってもいいし、明治産品協会が何かされる時にくっついて行ってもいいし、そういう時にですね、2、30人で、ビラ配りでもいいから、やってみましょうよということです。そうすると、例えばそれがですね、20人で10万かかったとしても200万ですね。参加者であって600万、茶谷さんの半分じゃないですか。それでもし効果が出たら、人に頼むより自分たちでやった方が早いなっていうふうになるかもしれません。で、それの、その提案です。が一つ。で、チラシとかですね、いろいろリーフレット、パンフレットあります。そこにホームページつながりですけど、ホームページの、ホームアドレスは HTTP なんとかとか書かなくてですね、壱岐国博物館検索とかですね、壱岐検索とか、そういうような表示をぜひ載せてください。なぜそういうことに気づかないのかがちょっと不思議ですけど、すでにオリエンタルエアブリッジは島巡りかなんかでやってます。島巡りなんとか検索。テレビでご存知ですよね。HTTP なんて、アドレスはちっちゃいんですよ。で、ちょっとでも間違ったら、ヒットしないか、かもしれませんからね。それよりも、壱岐市の何でもいいですから。というのは、壱岐が知られてないんですよ。で、知らしめるためには、まず、ホームページが一番安上がるでしょ。で、ここに関連した業者っていうのは、例えば、壱岐であれば、JA さんでもいいし、漁協さんでもいい。そこに、できれば、横に、壱岐市の、今回の目玉である博物館かなんかの、を貼り付けてもらえませんかというようなことをお願いできないかということです。で、それは当然東京接種会さんなどが全国の域を応援する方にお願いをするわけですよ。具体的に。で、そのお願いをするホームページに貼り付けてもらう、インパクトのあるようなのは募集してもいいし、域紙が考えられてもいいですし、あるいは3つぐらい作ってもいいですし、で、向こうにお願いして、じゃあどういうの載せるのかって言われたら困りますから、いや、私たちで用意してますから、それをメールで届けますよってよかったら、貼り付けてください、第一画面にですね。そして良ければリンクもしてくださいって、そういうお願いを具体的にしていただけないかという、これが2番目です。それと、 ステッカーもですね、せっかくステッカーを貼るんでしたら、前同僚の補正議員が言われたようにですね、動く広告等である車、当該に出る車などに貼ってください、お願いしますということを言われたのかどうか、私は個人的にお話しに行きました。やはりですね、そういうところにお願いして、たとえそれが、いや、私たちは自分たちの仕事で、ちょっとあるいは、業者さんの関係で、ステッカーは貼りませんよって断られてもいいんですよ。少なくとも、市が一生懸命にやってるということだけは伝わるじゃないですか。だからそういう方法はですね、前にも提言がありましたので、それをやられたかどうか。はい、まず、この3点について。
北川市長。
貴重なご意見をありがとうございます。壱岐の宣伝活動につきましては、現在、県及び県観光連盟、壱岐市観光協会など協力し、効果的かつ効率的な情報発信に努めているところでございます。具体的には、テレビ等のマスメディアを活用した情報発信、観光情報誌への記載、掲載、福岡市を中心とした旅行会社及びマスコミ各社への訪問誘致活動、旅行会社、マスコミ各社及び一般旅行者を対象としたモニターツアーを実施することとしております。東京、名古屋、大阪方面へ、宣伝隊の派遣についてというご提案でございますけれども、現在のところ予定をいたしておりません。けれども、首都圏からのマスコミ向けのモニターツアーの実施、等々は行っておるところでございまして、全国版の旅行番組の誘致、東京、大阪、福岡での出前講座の開催等で積極的に広報宣伝をしていきたいと考えております。今、議員ご提案の、例えば10人、20人規模、そして、東京等々への宣伝隊でございますけれども、やはり私はですね、先ほど、茶谷さんのことと比べられましたけれどもですね、方法として、それは、広報、あるいはその、宣伝活動の、方法でありまして、これがいい、これが悪い、これがいいから、それが、比較してこっちがいいんだということではなくて、その広報宣伝の活動というのはいろいろな種類があっていいと思っておる次第でございます。やはり、メディアを利用すること、それから自分たちが実際行くこと、それがしかし単発で終わったら何もならないと思うわけでございましてですね、やはり継続的に、目に触れるということが一番大事じゃないかろうかと思っているところでございます。それからホームページ等々の貼り付け、確かにおっしゃるように、ホームページのアドレスでですね、検索する人は僕は今いないと思いますね。言葉で検索をしていくと思っておりますし、そういうことについては当然のことながら、検索しやすい、あるいはリンクする、そういったものについて、担当課に研究をさせたいと思っておるところでございます。それから、ステッカーについては、担当課にご提案された、失礼しました。取り消します。現在、党内の、に留まっておるというところでございます。
久保田議員。
いろんなやり方があるということですけど、いろんなやり方でなかなか結果が出ない場合は、次のことをやりましょうっていうことです。はい。それとですね、私が、出かけていくのが大変ですよね。お金もかかるし。ところが、一番近いところに福岡があります。で、私、個人的にですね、この間も空手の話をしたんですけど、今度7月31日、8月1日にですね、マリンメッセ福岡で、私たちの、グループとは違うんですけど、日本一大きな空手の団体の、全国大会、小中学生大会があります。保護者集めて1万人規模。で、そういうふうに、福岡で何かあるときに、そういうものをアンテナを張って、例えばそれは市議の大会でも何でもいいわけですよね。そういうところに行って宣伝が許されるなら宣伝をすると。そういうこともぜひですね、考えていただきたい。私はすでにブースも押さえてますし、広告も出してます。だから、そういうですね、いろんなみんなが知恵を出して自分でできることは自分でやっていくと。で、それをやりつつ、今までのこともやり、それから、ちょっと変わったこともやると。そういうふうに、あの手この手でですね、手を打っていかないと、はっきり言って私は、ただのプロデュースがどうのじゃなくて、さっき継続的な宣伝が必要って言われましたけど、それはそうですけど、継続的にも何も、 域っていう存在をまず知っていただくことが第一歩だと思うんですよ。その方法はいろいろあるけど、私がお話したのは安上がりでこれが効果的じゃないかなっていう珍しくもないいろんなところがやってる方法をお伝えしているだけです。ですからですね、ぜひホームページの貼り付け、それからチラシで、みんながチラシを持って行くときにインターネットでね、わからなくなったらここを検索してください。そしたらそれで検索してくれるかもしれないじゃないですか。ですからそれはもうぜひ、もう名刺でもいいですしね、前のサンプルの名刺でもいいですし、そこにチラシにもすべて域が簡単に検索できるようなのをです。ぜひですね、作成していただいて、で、私たちがそれをもとに、私たちが考えた方法でいろんなことをやってみると。で、そこでまた成果が出たら、それを、まあよく言う水平展開って言うんですけどね、多くの人にやってもらうと。そういう方法をですね、考えていただきたいと思っております。で、まあ、時間もないのでですね、非常にいい、言葉がですね、その、和人伝を読み直すっていう、皆さんも読まれてると思いますけど、その最終回にですね、この方はこういう、方で結んであるんですよ。誇り高き和人、我志を継がんってですね。やはりこれは、なんか、私たちに言われているような気が私はします。ですから、ぜひですね、まあ、魏志和人伝、で、この辺も和人が多分いたんでしょう。我々も、その遺伝子がなんか、来てるかもしれません。ですから、やはり、せっかくのこの、魏志和人伝の中に、書かれてる一国であれば、そこに住む我々もですね、この誇り高き和人、我々志を継がんという、このですね、言葉を肝に銘じてですね、今後、頑張っていきたいと思いますけど、最後に市長のご意見を聞きたいと思います。
白川市長。
和人でも読み直すというのは私もずっと読みましたけど、非常に難しいと言いますか、そういう気もいたしました。しかしながら、あの中で、本当にこう、当時の和人というのは、九州、それから対馬、大陸、相当からの影響といいますか、それほどの交流をしておったわけでございますけれども、今、議員おっしゃいますように、いざその志を掴むという気持ちで、いきたいと思っております。
久保田議員。
はい、ぜひですね、次の、定例議会でですね、和人の心はどうしたのって言われないようにですね、私たちもそうですし、行政の執行側もですね、お互いが肝に銘じてですね、今後の活動をにつなげていきたいと思っております。これで、私の一般質問を終わります。